的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストは株式会社のりどみ鉄工所ののりどみ健三さんにお越しいただきました。のりどみさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では最初にのりどみさんの方から簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
弊社ですね、私のりどみ鉄工所という福岡県柳川市にあるですね、会社鉄工所を経営してるんですけど、のりどみ鉄工所はですね、鉄工所の中でも水門っていうものに結構特化している鉄工所で、創業はもう76年になるんですけど、まあ50年以上前から水門ですね、なんかピンとこない方多そうなんですけど、川とか田んぼの川沿いにある水を仕切るこうゲートですね、金属製のゲートを、まあ、溶接とかこう制管って言われる技術を使って、あれ一個一個ハンドメイドしているっていう、そういう会社です。
はい、
今のりどみさんの中ではそうですね、今的場チャンネルって形なので、こんな空間を作っていきたいなとか描いてるビジョンとかもお聞きできれば嬉しいなと思うんですが。
そうですね、あ、そうだ、すいません、慣れてなくて、水門を作ってるんですけど、そこから僕がいきなり作りたい空間を喋る前にいろいろあってですね水門を作ってきてるんですけど、私がですね、入社したのが別の会社で働いてて2017年ぐらいに戻ってできたんですね、家業に。で、戻ってきたら結構職人さんがハンドメイドで水門を作ってるんで、社員の半分以上は職人さんなんですけど、その職人さんがいないと作れないんですけど、その人たちがですね、もうめちゃくちゃ辞めてってて、で半年間で半分近く、3分の1よりは多いぐらいの職人さんがもう辞めてっちゃったんですよ。でも理由はいろいろあったんですけど、まあ一つは水門っていうものが昔は繰り返したくさん作ってたんですけど、はい、まあ、だんだんその材料も良くなって、そこまでたくさん作らなくて良くなってきているっていう状況があったりとか、あとやっぱり会社自体がかなり昭和なこうマッチョな感じだったんでまあよくある話ですよね、若い職人さんがついてこれないみたいな、昔ながらの教育方針に、まあ、若い人ついてこれなくて辞めていくとかで、やっぱり業界的にもあんまりこう当時は実は今水門業界自体は盛り上がってるんですけどね、盛り上がってるっていう言い方もおかしいですけど、雨が多いんで仕事は多いんですけど、はい、当時はやっぱりちょっとその少し前だったんで、まあ、業界も縮小していくだろうと、うん、で今もともといた職人さんもかなり高齢になっていて、若い人はついてこれないって、これもうやばいんじゃないかってことでブームになってめっちゃ辞めてた時期があって、でそこで何か新しいことをしなきゃってことで、水門の技術を生かしてキャンプ用品を作り始めたんですよね。これが4年ぐらい前で、でこのキャンプ用品を作っていろいろやってたら、まあ、結構ですね、会社の技術を知ってもらっていろんな人が集まるようになって、でそこからですね、焚き火台とかを作ってるんですけど、街で焚き火のイベントとかを毎月開くようになったり、割とこう地域にこう閉鎖的だった工場が開かれ始めたっていうことで、なんかこう新たなフェーズに来てるっていうのが今現状ですね。でこっからさらに派生して、僕たちはやっぱり水辺っていうもので公共空間っていうのをずっとそのどっちかっていうとこう守るっていう方向でこう割とこう自然と人をこう隔絶することによって、ゲートでよって止めることによってこう人の生活空間を作ってきたっていう、そういうことをやっていたんですけど、やっぱこの街に開かれるっていう経験を通して、もうちょっと人と自然の間を取り持つような、何かそういう、何か具体的にあるわけじゃないんですけど、そういう自然と人のインターフェースみたいなものとして、水門を、あるいは水回りの公共工事を再定義できるんじゃないかなっていう気がしていてですね。まあ、そこと、あとはもう単純に街づくりの人の知り合いがめっちゃ増えたっていうこともあって、まあ、彼らってやっぱりちょっと飛んでる人が多いんで、おもろいんですよね、関わってて。だから僕も仲間に入りたいなって言った時に、いや、リノベしてますみたいな人もいっぱいいるところで、僕らが今更リノベしてもこう、ね、あんまりもういるし、みたいな。じゃあ僕らできることなんだろうなと思った時に、やっぱ水門って彼ら、街づくりで水門やってる人なんて聞いたことないから、 僕らしかできないやっぱり人と水の関係をつなぎ直すみたいなことが、うん、まあ、できんじゃないかなっていう、まあ今まだ全然具体何もないんですけど、うん、そこに今僕の意識っていうのはすごい向いているっていうのが、まあ、あの現状ですね。
なるほど、なるほど。あ、すごい興味深い。あ、ちょっといろいろブログ、あのノートとか記事読まさせてもらって、まあ面白いなと思って、そのいろいろ取り組みとか、あのノリノリプロジェクトとか面白いなと思って見てて、ただ、まあ、今のそのなんでじゃあ街に開かれたってこうところにノリドミさんのこう意識がいったのかっていうのはちょっとなんでかなと思ったんですけど、そういうあれなんですね、職人さんが辞めてっちゃって、もう会社としてなんとかこう方向転換というか、なんかやらないとっていう、もう背に腹はかけられないところからたまたま、まあそういうイベントをやったら、そういう街づくりの人たちとこう接点が増えて、ちょっと面白いじゃんみたいななってるって感じなんですよね。
そうですね、もう本当になんか狙ってやったっていうのは、もう本当にもうやばい潰れるみたいな、はい、なんかしなきゃってことで、でもキャンプ用品も普通に売ってたら僕ら無名だからスノーピークに勝てないから、うんうん、どうしたらこう違う、で僕自身がもともとキャンパーではなかったんで、
インドア派って書いてあったとか
あのなんかゴリゴリこう森の中に分け入ってやるキャンパー以外にもこうなんかこう僕らの商品使ってもらいたいなみたいなのが、まず僕が自分が開発でもしない限り絶対やらないタイプの人間だったんで、それであの街中で焚き火を始めたっていうのがあのまああの最初ですね。
はいはい、面白い。ちょっと僕そう、なんか水門の部分からまあそういうまあ街づくり、まあ、街に開かれてその話だと思う。結構水門って僕今まで全くノーマークでなんで逆に僕ちょっと水門の部分もまあその少し聞いてみたいなと思ってて、いや僕結構あの自転車であの事務所までこう来るんですけど、あの東京なんで荒川ってあって、まあそこの河川敷とかをよく通ったり、まあ隅田川とかまあ川沿いをよく通るんですよ。で確かに水門はあるんですけども、今までまあなんだろう、まあそういう構造物として、こう、ただ眺めていて、でも今日、今朝ね、あの、自転車の時、今日のりどみさんと話すんだと思った時に、深川のその水門をちょっと、割とまじまじと見ちゃって、俺、確かになんか、川の形とか地形に合わせて作るから、量産品じゃないよな、とかっていうのとか思って、僕はまあ建築やってるんで、あの、まあ建築もまあ、割と大きいですけども、あの鉄の塊であの大きさっていうのはなかなかないなと思って、あの工業工場とかの機械とかあのクレーンとか重機とかあるけれども、町の構造物であの巨大さっていうのは結構あの一つだなと思って、あこれを作ってるんだっていうのをね思ってて、そうだから水門、そうで僕そう水門の機能ってのはそれ治水だと思うんですけれども、なんか柳川って僕もちょっと浅い知識で、まあ、軽く勉強したぐらいであれなんですけども、柳川ってまあ掘り割りって言ってこう、まあ、水路がねもともとたくさんあって、かもともとあれですよね、水郷地区だから水水害が大きくてっていうのがあって、あれですかね、掘り割り作って整備したっていうのと、あとはまあ舟運ですね、船の流通ですよね、はい、まあ、うん、っていうのがあったと思うんですけど、あの基本的には今は観光資源的な感じになってるんですか、その水運っていうのは。そういう、
なんか。ですね、柳川の掘り割りっていうのは結構特殊というか、柳川っていう土地がかなり変わってるんですよ。あの、あそこ自体、実は成立は2000年ぐらい前で、かなり昔で、もともと湿地帯だったんですよ。で、はい、あの有明海が潮汐がすごくこう、はい、激しいので、はいはい、あのまあ、有明海のこう逆流とかもありながら、はい、かなり水浸しの土地にちょっと小高いところに人が住み始めたみたいなのが、うん、あそこの土地の成立っぽくって、でそれをだんだんこう中世ぐらいにかけていろんな人が整備していって、うん、で大体今の形になったのが江戸時代の初めぐらいに田中義政っていう、うん、はい、あの岡垣の方、はい、岡崎の方にいた人がこう戻ってきて整備したっていうのが今の感じなんですよ。で目的としてはですね、今現状は農業用水にも使用されてるんですね、うんうん、どっちかっていうとこれがやっぱメインというかやっぱメインで、はい、あの やっぱ水門というのは治水と利水両方の目的を兼ねるんで、はい、あの農業用水っていうところと、あとはあの川下りの観光資源ですね。あともう一つ結構重要な機能があってですね、これあの貯水池としての機能を果たしてるんですよ。遊水池というか、
ダム、ちょっとまあダム的な。
そうです、そうです。で、あの大雨の前には、はい、あの掘り割りの出口の水門、はい、うちのやつなんですけど、それを開けてですね、はい、あの水位を減らしておくんですよ。で、そういう運用することによってそこに水が溜まるんで、僕も、柳川に生まれて38年ですけど、はいはい、僕が記憶にある限り一回もあの地区は水没してないんですよ。
なるほど。からあらかじめあの開けておいて水位を下げておくからってことか。
そうです、そうです。だからそういう意味ですごくこう合理的というかね、あのいろんな機能を兼ね備えている、うん、ただ最近はそれでもやっぱりあの間に合わないぐらいの大雨が降ることがあるので、まあ今一部ですね、それこそちょうど今弊社受注もしてるんですけど、あのポンプ、新たにポンプで強制排水みたいな仕組みっていうのも並行して考えられているっていう、まあそんな感じの場所ですね。
治水と利水なんですね。そうか、そう、その辺が結構よく分かってなくて、なるほどって今思いながら聞いてたんです。ちょうどその、まあ、オランダにこの前ちょっと行かれて、まあ、いろいろ、
まあ、そうです。ありがとうございます。それ
はね、こう、あの、まあ、水の町っていうか、まあ、あの、で、そこでちょっとお話であって、こう、ちょっと、僕なりにちょっとあれ、その、あの、のりどみさん、のりどみさんが言ってる、こう、柳川とか日本の場合は、さっきもおっしゃったんですけども、あの、水とその人の生活がちょっと分かれてるけれども、アムステルダム行ったらめっちゃ、なんかもう全然共生してるみたいなことを言ってて、なんかそれってこう、なんか僕、今の話はまあ農業用水とかっていうと、一応なんか生活には全然活用されてるだろうなと思って、で、アムステルダム、あっちはまあ、完全にもう、あれですね、小流通っていうか、もう本当に、あの、それこそ舟運として使われてるっていうのがあると思うんで、なんか、まあ、多分そもそもその都市の成り立ちっていうのは、まあ、違うのかなと思ってるんですけれども、なんかその、どういうところが僕はあの人と水の暮らしが離れてる感じがちょっとイメージが湧かなくて、どういうところで実際住まれてて感じるのかなってちょっと興味があって聞いてみたいなと思ったんですけど。
そうですね、あの、まあ、僕が今回で、ね、メインで行ったのはアムスもちょっと行ったんですけど、どっちかというとロッテルダムをメインに回ったんで、ああの、まあ、でも多分同じだと思うんですよ、はいはい、であのちょっと思ったのは、まあ、あの一つ思ったのはやっぱ柵が全然ないなって今思ったんですよ。要はあのやっぱり柵、日本結構すごくいろんなところに柵もあるし、ガードレールがめっちゃあるじゃないですか。で、ここいるみたいなところにもあるけど、オランダ逆にここは危ないんじゃないみたいなところにもなくて、で、あの水辺がずっと歩けるようになって、てるんですよね。あので柳川もそういう地区はあるんですよ。あの堀沖の旗地区っていうところで、ただでもそこって本当に一部で、で、あの沖の旗地区にはガードレールもないんですよね。あのなんですごくいいなと思うんですけど、やっぱそこすごく一部だし、やっぱそこがすごくあれだったなっていうところと、やっぱりあとはあの結構あの僕はあのオランダあのまあ農地も同じような感じだったんですけどね、どこ見てもガードレールがない。まあそれはあの、はい、土地の特性とかもあるんでしょうけど、もう一つ思ったのはあの、デルタ計画っていうものが、はい、結構衝撃的で、なんだけ、まあオランダのデルタ計画って1953年ぐらいにすごくこう、大規模な海からの高潮で、まあ何千人って亡くなるような、あの大災害が起こった時にそこをこう堤防で締め切るみたいな計画が回って、その何千億円っていう国費が投入されて、で38年だったかな、まあとんでもない期間をかけて国家の命運をかけたようなプロジェクトでやってる時に、まあ反対運動が起こって、でほとんどこう通常時はそれな金使っかけて作ったけど開けてるみたいな、使わないみたいな、
ほうほうほう、
そういうことをやってるんです、運用として。要はそれ生態系とかが崩れるからっていう、まあ日本でそこまでの規模のやつはまあないんですけどはい、はい、あのただ日本で水門をちょっと開けようとすると本当にいろんなところにこうあの調整して回らないとできない、だから勝手にまあなかなかやれないところが 多い、特にその生態系に関係するようなところっていろいろ影響してるから、それなりにこう影響力もあるところなので、そう簡単に開けたいって言って開けれるようなもんじゃないんですよね。でそれをでもオランダはその国家単位のプロジェクトで、それをそんな金かけて作ったのに、まあいざって時には閉まるんで別に機能を果たすんですけど、それで一回工事ストップさせてるんですよね。そのそういうことをこう日本ってなかなか話す機会ないよなっていう、まあでにまあいろいろ調べると、まあオランダいろいろ行って話、いろんな人に話聞くと、やっぱりそれってその国家単位の話だけではなく、まあ日常からですね、結構あのいろんなことをそういう感じで決めている、そういう国民性というか、まあ、ポルダーモデルっていう言い方もあるらしいんですけど、なんか、うん、なんかそういうものがあるって聞いてですね、あのこれはなかなかすごいなっていう、こう公共のものについてこういろんな人が日常からいろいろ言ってるし、それで実際意思決定していくみたいなプロセスが、まあ、日本とはまたいいかどうかは分かんないんですけど、あのオランダ人行ったら、いやめんどくさいけどねとか言ってる人多かったんで、うん、なんで何が何でもオランダを見習うつもりは全くないし、日本人の性格的にもね合わないかなと思うんですけど、まあ、結果として生み出された風景、その街にガードレールがないとか、あのだから小学校の義務教育で着衣水泳するらしいんですけど、あのそれを資格取らないと卒業できないみたいな、なんかそっち側でこう守ろうとするっていう、こう
時間の視点がまるっきり逆ですもんね。
そうなんですよ、なんか そういうなんかこうなんだろう、感性みたいなものを割とこう意識しとるなみたいな、うん、日本ってやっぱ機能に行きがちじゃないですか、割とあの、うん、特に公共物って、うん、安全性、農業用水、人の人命って言うと結構大きなお金がすぐ動くんだけど、じゃあちょっと景観をもうちょっとこうしましょうかとか、あのするところとなかなか予算つかないし、水辺の活用とかも言うんだけど、なかなかこうイベント一過性だったり、あの恒常的にそこに人が集まるような取り組みっていうのをやってるところもちろんあるんし、僕もいろいろ視察とか行かせていただいてるんで、やってる素晴らしい方々いるんですけど、すごく苦労されてらっしゃるなっていう、あののを見て、そういうの知ってたんで、オランダ行った時にナチュラルにできとるやんみたいなすげえなっていう、まあそういうなんか日本のその革作りとか作られてる素晴らしい方々ちょっとお会いしたことがあって、すごく僕はあの尊敬してるんですけど、まあうん、彼らの苦労を知ってるだけに、まあ、オランダすごいなっていう感覚を得たって感じですね。
うん、ありがとうございます。そのさっきの、なんとか地区ってとこだけは柳川でそのガードレールとかなくてっていうのは、やっぱそれ、まあ、そこだけ景観条例みたいな、そういう条例であれですかね、そういうのなくてもいいみたいな地区として作ってる感じなんですかね、きっと。
あ、そうだと思うんです。ちょっと僕もそこまで調べられてないんで。
あの結構まあ建築もやっぱそういう景観に対する条例っていうのがいろいろ、まあ例えば別荘地とか行くと、例えばコンビニなんかもあの緑とか青とかダメですよみたいに、人の統制だったり、例えばあの歴史保存地区だったら屋根の形はちゃんとこう変わらずこうしてくださいとか、高さはみたいな結構規制ってのがあって、それもまあ割とここあの 2,30 年の話なんですけれども、そうなんかまあそれはあるいい面で働く場合もあれば、今の森田さんの話のように、まああの安全性至上主義みたいになって、こう要はなんていうの、これでじゃあ人命が失われたらどうするんですかっていうのを金華玉城のように言われると、もうそれでね策がどんどんできて、あのまあ堤防とかもそうですよね、あのやっぱ津波の後の、まあもちろんそれは大切なことだし、ただ景観ってやっぱね、人の心の豊かさに僕は直結してる部分もあると思う。なんか、安全性とか機能性 100% でいくと、なんか、多分人間じゃなくていい気がしてるんですよ。
いや、本当そう
なんですよ。っていう部分はそうなんで、うん。
そうですね。あと柳川で行くと、ちょっとやっぱり昔泳げたっていうのを、やっぱり僕おじいさんとかから直接聞いてるんですよね。うん、で、うちの親父もギリギリ泳いでたみたいな。
掘り割りの中で
掘り割りの中で普通にみんな泳いでて、 で、なんなら飲み水にしてたんですよね、昔は、その、さらに昔は。で、なんで、普通に生活用水として飲めるレベルの水だったんですけど、今とてもじゃないけど飲めない、飲んだらお腹壊すしっていう、なんならちょっと夏は匂うしみたいなところも、これでも前よりマシになったらしいんですけどね、っていうのもあって、だから僕の裏テーマは、その柳川を泳げるようにしたいっていうのがあって、これ実は九州大学の先生とかに相談して、実際いろいろ調査とか始めようとしてるんですけど、まあそれにもね、僕は水門は関係してると睨んでるんですけどね。
なるほど、興味深い。
これ泳げなくなっちゃったのはどうしてなんですか？
いや、そこがよくわからない。で、まあ、直接は、実はですね、この話、話せは長いんで、すごく簡潔に説明すると、一番は、高度経済成長期に、やっぱり水道が引かれたってことが言われていて、で、水道が引かれて、で、もともと飲み水で使ってたけど、使わなくてよくなった。で、便利な水道水をみんな使うようになったから、生活排水が流れるようになって、それで汚れていって、で、実は一回柳川の水門、掘り降りてなくなりかけたんですね、それで。でも埋め立ててしまえって話があって、有名な、そうです、掘り割り物語。そうそうそう。
はいはいはい。
柳川掘り割り物語っていうスタジオジブリの映画にもなってるんですけど、まあ、それを、住民活動とか啓蒙活動で止めた広松伝さんって方が、すごく有名人なんですけど、まあ、そういう方の活動もあり、守られて、一応残ってはいて、柳川の市民っていうのはやっぱり掘り割りに対して愛着すごくあるんですよね、みんな。あるけど、じゃあ現状泳げるほど綺麗にならないのはなぜなのかっていうところが、なんか本当のところがよくわからないっていうのがあるんで、まず調査からしないといけない。そんななんか生活排水流してる感じでもないんですけど、まあ、あんまり綺麗ではない。まあ流れがないっていうのは一つ原因かなとは思ってるんですけど。
ああ、そっか、そっか。なるほど。なるほど。
本当にいろんな経緯があってこうなってるんで、本当に僕がよく知らずにいらんこと言うといろんな人から怒られそうなんで、このぐらいにしときますけど。
はい、なるほど。
でも、のりのめさん、水と人との関係性をこう再構築、再定義したいってところをおっしゃってたと思うんですけど、こういった空間になればいいな、みたいなのがあれば。お聞きできれば嬉しいです。
そうですね、まあ、僕自身がやっぱ水辺っていうのがなんか昔から好きで、なんかこう理由もなくうまくこう水辺を歩くのが好きなんですよ。だから川をこう無意味にこの遡ろうとしたりとか、そのアウトドア派じゃないんで、こう街中なんですけど、そういうのが好きなん で、ロッテルダムも行ってみたけど、すごく気持ちがいい場所だったんですよね。だからまあ水辺にこうベンチがあるとか、ちょっと休める場所があるとか、筑後川沿い、割と筑後川が近いんですけど、筑後川沿いすごく好きで、僕週末ごとに走ってるんですけど、やっぱりこう河川敷がすごくあって綺麗なんだけど、なんかあんま歩いてる人いないし、なんか時々野球とかやってるんですけど、こうやっぱこう、もっとこう、賑わいというか、カフェとかあったらいいなとか、具体的に言うと、水上で、なんか水上舞台みたいなのをロッテルダムで見たんですけど、なんかあんなのもあったらいいなとか、まあ、ハードだけあってもしょうがないなっていうのは思うんで、まあ、地域って、ね、街づくりってソフトとハード両面だと思うんで、そんな僕らがハード作ったからどうなるもんでもないと思うんですけど、なんかせっかく川があるのにあんまりこう、まあ筑後川に関して言うとあんまり意識してる人がいなくて、柳川に関して言うと意識はしてるんだけど、なんかこう実際川の周りでなんかしてるかっていうと、なんかみんなの心の中にあるみたいな感じで、実際は観光資源として主に使ってるっていう側面があるんで、もっとこう、なんか川の掘り割りの周りを、まあ普段から歩いて、まあそれこそいい感じのお店がいっぱいあって、若者とかがこう歩いて、あるいはちょこちょこイベントやったりみたいなことが、僕らがイベントするっていうのもあるんですけど、そういう なんていうか流れっていうか、あの川を通してこう町が変わっていくみたいなことが、まあ、古都柳川に関してはできるんじゃないかなって思っているんで、まあそこで僕たちが何をするかっていうのはかなりまだぼやんとしてるんですけど、ちょっと思ってるのは、まあ、僕たちあのキャンプ用品とか水門作ってるんですけど、まあ、ベンチとかバス停とか歩道橋とか作った実績もあるので、まあ、技術的には可能ですといった時に、まあ、何か、まあ、とはいってもベンチ作れるところもいっぱいあるんで、なんかあの僕らしかやれない何かを見つけて一緒にこうやっていきたいなっていう、ちょっとまだかなり
ありました。そうそう、僕もあの出身は茨城県っていうところで、あの結構もう北の方で、あのほぼほぼ山間部なんですね。で家の裏にそれこそあの田んぼの堀があって、でその裏には川があってっていうんで、まあ、僕は割と、僕もやっぱりノリドムさんと一緒で川と一緒にまあ暮らしてきた感じがあって、まあ意味なく川歩いたりとかあって、裏の堀もだからもう農業だけのみなんで、あ、まあそこでそのザリガニ釣ったりとか、なんかまあ夏はちょっと入って遊んだりとかってやってて、あのまあ若干その生活排水もこう垂れ流されるので、あの汚い時もあるんですけど、まあ本当にあの過疎地なんで、まあそこまでこう汚れきらないっていうのがあって、あの水を入れる時なんかはまあ結構きれいになるんですね。でやっぱまあ当然ガードレールも何もないから、まあそこで僕よく覚えてるのは、あのトンボをよく取る時にこう杭があるんですよね、その堀の前に。でその杭の先に止まってる時に手前の杭を触ってトンボ取ろうと思ったら、この杭がめっちゃ腐ってて、そのままズブズブってこう堀に松坂様に落ちた。で堀、まあ、この時の記憶はよく覚えてて、松坂様に頭から落ちて逆さまに水の中、透明な水が見えたっていう情景が、あの
リアル。
そうそうそう、だからそれなんかね、だからなんかなんだろう、あれってガードレールがあったりすると、そういうまず遊ぶ時にも、なんていうのかな、最初のこう初動が生まれないなと思うんですよね。だからかなり制限されてるなと思って、うん、で僕はやっぱそれで何が言いたかというと、落ちたけれども ここは落ちるかもしれないっていう危機管理を自分で学んだっていうか、多分、うん、そこって結構そのガードレールとかそういったものって、もちろん転ばぬ先の杖なんですけども、一回も転んだことないと転び方を知らなくなっちゃうよっていうね、危険性があるなって、うん、なんかそういうところとうまくつなげてね、こうあの、まあ、やっぱり行政のその壁はすごい大きいと思っていて、この安全管理を突破するっていうのを、うん、ただまあなんかね、そこをうまくこう両輪でやれればいいなと思って聞いてたんですけれども、
はい、まだまだ話は続くんですけれども、一旦前半の方カットさせていただいて後半に入っていければと思います。のりのみさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。